声の広報。県からの便りです。平成30年3月号、発行群馬県広報課、郵便番号 371-8570、前橋市大手町 1-1-1、電話 027-226-2162、ファックス 027-243-3600、目次です。県の人口と世帯数、特集、大切な命を守るためにできること。知事コラム、大きな夢と感動をありがとう。群馬ちゃんの群馬の魅力再発見。今月号はお休み。県民リポーターだより。ラフター、笑い、ヨガの効能。お便りコーナー。県広報番組、群馬一番。インフォメーション、お知らせ、県ラジオ広報番組のご案内、群馬交響楽団定期演奏会情報、世界自閉症啓発デー、発達障害啓発週間 in 群馬、県立特別支援学校に新たに高等部を設置します。子どもの安全を見守りましょう。渡良瀬渓谷鉄道、花桃祭り土日光へ、神津家国分寺シンポジウム、新しい神津家国分寺像を探る、渡良瀬遊水地、吉明。自動車税は4月1日現在の所有者に課税されます。特別弔慰金の請求は済んでいますか？一人親家庭高等職業訓練促進資金貸付金。群馬ちゃんちポリス説明会。県警察官 A 等採用試験。県施設火災類品評会、群馬フラワーパーク、花桃フェスタ、群馬子供の国児童館、盲導犬聴導犬を知ろう、触れ合おう、7つの交通軸構想の道路、ロック館が開通します。イベント情報、群馬三大バイオリンスタンプラリー、編集室独り言。以上、目次を終わります。県の人口と世帯数、県移動人口調査、平成30年1月1日現在、県人口195万6709人、対前月マイナス874人、男96万6139人、女99万570人、世帯数79万2251世帯。特集、大切な命を守るためにできること。様々な理由で自ら命を絶つ人がいます。周りに悩んでいる人がいたら、その人に寄り添って声をかける、話を聞く、見守るなど、一人一人ができることから取り組むことが大切です。3月は自殺対策強化月間です。改めて命の尊さについて考えてみませんか。社会問題となっている自殺。国の調査によると、自殺者数は全国的に減少傾向にあるものの、28年は約2万1000人であり、大きな社会問題となっています。本県における28年の自殺者数は390人で、交通事故による死亡者数の 4.4 倍です。年代別では40から60代の中高年が約5割を占めています。また、自殺者数の推移を見ると、中高年の自殺は減少傾向にあります。一方、10代では横ばいの状況が続いていて、ここ数年、自殺は10から30代の死亡原因の1位となっています。自殺は様々な悩みが原因で、心理的に追い詰められ、自殺以外の選択肢が考えられない状態になった結果、起こると言われています。このようなことは誰にでも起こり得ることです。また自殺を考えている人は、何らかのサインを発していることが多いと言われています。そのサインに気づき、悩みの原因に対して適切に対応することで、多くの自殺は防ぐことができると考えられています。そのため、社会全体で自殺対策に取り組むことが重要です。命を守るために、県は21年度から、県自殺総合対策行動計画に基づき、 自殺対策に取り組んでいます。26年に計画を見直し、29年4月に県自殺対策推進センターを設置しました。センターでは若年層や自殺未遂の経験がある人などに対する支援を重点的に行っています。また、市町村が自殺対策計画を作成するための支援をしたり、相談体制の充実を図ったりしています。さらに、自殺の危険性の高い人を早期に発見し、対応を図るためのゲートキーパー養成に取り組んでいます。県や市町村が実施した講習会では、28年度末までに1万人以上が受講しました。他にも、県は若者の自殺を防止するために動画を制作し、SNS などを活用して情報を発信するなど、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指し、総合的・専門的に対策を行っています。県が25年に行った調査では、自殺を考えたことがある県民のうち、約4割の人が、家族や友人、職場の同僚などに悩みを聞いてもらうことで、乗り越えられたと答えています。このことは、身近な人の大切な命を守るゲートキーパーの存在が重要であることを示しています。ゲートキーパーの役割や、県などの自殺対策について、具体的な取り組みを紹介します。ゲートキーパーの役割、心のサインに気づいたら、ゲートキーパーとは、周りにいる人の悩みや困りごとに気づき、声をかけ、話を聞いて、相談、医療機関など、必要な支援につなぐ人のことです。一人でも多くの人がゲートキーパーとしての意識を持ち、それぞれの立場で行動を起こすことが自殺対策につながります。ゲートキーパーについて詳しくは、県心の健康センター、電話 027-263-1166 にお問い合わせください。4つのポイント。気づく。ポイントは、いつもと違うかどうか。変化に気づくためには、普段からその人に関心を持ち、コミュニケーションを取ることが必要です。声をかける、聞く。体調のことを切り口にして、一声かけます。話をそらさず、相槌を打ちながら真剣に話を聞きます。本人の気持ちを十分に受け止めた上で、可能であれば、死なないことの約束を取り付けます。つなぐ。必要に応じて相談医療機関につなぎます。本人が相談医療機関に行けない場合は、了解を得て代理で連絡します。話をしっかりと聞き、信頼関係が構築されると、つなぐことがしやすくなります。見守る。挨拶など普段通りのコミュニケーションを取りながら見守ります。表情や会話での反応などに注意し、新たな気づきにつなげます。自殺の直前に発する主なサイン。発言。消えてしまいたい。生きていくのが嫌になった。もうこれ以上耐えられない。自分は誰からも必要とされていないなど。態度。感情が不安定になる。投げやりになる。興味があったことに関心を示さなくなる。身なりに構わなくなるなど。行動。仕事を休みがちになる。不眠を訴える。酒や薬物を大量に摂取する。交際が減り、引きこもりがちになる。極端に食欲がなくなり、体重が減少するなど。声をかけるときは、まず、安心して話せる環境を作ります。心配しているという気持ちを伝え、提案型のメッセージを送ります。例、最近元気がないようだけど、何かあったの？私でよければ話を聞かせてくれない？話を聞くときは、死にたいと打ち明けられたときは、後で相談しようなどと後回しにせず、その場で話を聞きます。辛い気持ちを理解して、共感やねぎらい、感謝の気持ちを伝えます。安易な励ましや価値観を押し付けるメッセージは避けます。誰にも言わないでと言われたら、私はあなたの命を守りたい、一緒に相談に行こうと伝えます。一人で抱え込まないことが大切です。伝えたいメッセージ。一緒に考えよう。私に話してくれてありがとう。辛かったね。泣いてもいいよ。弱音を言ってもいいよ。避けたいメッセージ。死にたいなんて考えてはいけない。 明るくポジティブに考えよう。大したことないよ、君ならできるよ。みんなも耐えているんだ、踏ん張りどころだよ。もっとこうした方がいいんじゃない？参考文献、ゲートキーパー養成研修用テキスト、厚生労働省、心と命のゲートキーパー養成講座テキスト、日本ゲートキーパー協会、自己成長力を信じて味方になりきる、民間団体の立場でゲートキーパーの養成と普及に取り組む、日本ゲートキーパー協会の大小原俊信理事長に伺いました。人間は誰でも良くなりたいという気持ちを持っていると思います。ゲートキーパーが丁寧に話を聞くことで、相談者は今まで気づかなかった自分の内面に目を向け、自分自身で問題を解決しようとします。ゲートキーパーは相談者の自ら成長する力を信じて、味方になりきって寄り添い続けることが大切です。私は今までたくさんの人の相談に応じてきました。その経験の中で話を聞くときに感謝の気持ちを伝えることが大切だと気づきました。自殺を考えてしまうほど落ち込んでいる人が誰かに相談するのはエネルギーが必要なことです。そのような状況の中で辛い気持ちを話してくれたことに対してありがとうと伝えることで相談者は安心して話ができます。当協会で実施したゲートキーパー養成講座を受講した人が、身近な人の自殺を防ぐことができたという話をいくつも聞いています。中には中学生が友達の自殺を防ぐことができた事例もあります。自殺の危機に直面している人に出会ったとき、声かけの言葉や話を聞く態度などを正しく知っておくことで、誰でもゲートキーパーになれます。そして、ゲートキーパーとして何より大切なのは、その人を思う気持ちです。気持ちに寄り添って、中学3年生、女子生徒の体験談。友達の A ちゃんから LINE で、友達にいじめられている、もう消えてしまいたいとメッセージが送られてきました。私は講座のことを思い出して、私に話してくれてありがとう。どんなことがあったのか詳しく教えてと送りました。A ちゃんから詳しく話を聞いた後、みんなからの言葉で苦しくなっちゃったんだね。でも私は A ちゃんが大切です。また明日塾で会おうねと送りました。すると A ちゃんから聞いてくれてありがとうとメッセージが届き、塾で会うことができました。講座で習った避けたいメッセージを使わないように、何度もメッセージを書き直して A ちゃんの気持ちに寄り添いました。A ちゃんは今も学校生活を続けることができています。どんな悩みも受け止める。命の電話について、群馬命の電話常務理事の岡田和恵さんに伺いました。命の電話。命の電話は昭和28年にイギリスの牧師が自殺者を減らしたいという思いで始めた電話相談です。日本では46年に東京で初めて開局され、現在全国に50カ所あります。群馬命の電話は平成4年10月に開局して以来、毎日相談に応じています。また毎月10日には、主に自殺に関する相談に応じています。相談員は全員ボランティアで、約2年間の研修を受けて認定された人です。現在、約200人の相談員が交代で対応していて、28年は約1万7000件の相談がありました。命の電話では、相談者から氏名や住所を聞くことはありません。相談内容を外部に漏らすこともないので、安心して相談できます。孤独を抱える人たち、相談員から電話でのやり取りについて話を聞くと、最近の傾向として、常に孤独を感じている人が増えている気がします。一人暮らしなどで周囲に人がいなくて孤独を感じている人、家族や友人がいても孤独を感じている人が大勢います。中には相談員と電話でつながっているだけでいいという人もいます。また、仕事や家庭などの悩みだけでなく、社会に対する行き場のない不安や怒りをぶつける人が多くなり、その背景には孤独感があるのではないかと感じます。寂しさが強くなり、生きていても虚しいという思いになると、自ら命を絶つことにつながってしまう恐れがあります。 周りの人に目を向けて、私は時々ゲートキーパー研修の講師もしています。その時に話すのは、現代社会は人とのつながりが希薄になっているので、周りの人に関心を持つことが大切だということです。悩んでいる人がいたら、身近な人がゲートキーパーの役割を果たすことで、自殺を減らすことができると思います。しかし、ゲートキーパーが自分で全てを受け止めようとする必要はありません。もし自分で話を聞けない時があれば、つなぐ先の一つとして、命の電話を紹介してください。
どんな悩み事にも、相談員が真剣に耳を傾けます。
群馬、命の電話。電話 027-221-0783。通話料がかかります。毎日午前9時から翌日午前0時。第2第4金曜日は、翌日午前9時まで、フリーダイヤル自殺予防、命の電話、フリーダイヤル 0120-783-556、毎月10日、月1回、午前8時から翌日午前8時。連携して取り組む、県の自殺対策について、県心の健康センターの浅見隆康所長に伺いました。支援を広げる、県心の健康センターでは、以前からメンタルヘルス対策に取り組んできました。これを活かした自殺対策を進めるため、昨年4月に当センター内に県自殺対策推進センターを設置し、職員を増員して対応に当たっています。センターでは若年層の自殺対策として、心の元気サポーター養成事業を実施しています。これは、心が不安定になりやすい若い世代を対象に、悩んでいる人への声かけや、気持ちを効果的に伝える方法を習得してもらう出前型の授業です。今年度から対象を大学、高校生から中学生にも広げたり、学校の養護教諭や市町村などと連携を図ったりした結果、開催回数が大幅に増えるなど、取り組みが広がりつつあります。また、自殺をしようとした人やその家族に対する支援体制をより充実させるため、県や市町村、医療機関、警察、消防などからなるネットワーク作りを検討しています。さらに、大切な人を自死で亡くされた人のための支援も行っています。人を大切にする社会に、自殺予防の取り組みで一番重要なのは、自分や相手を大切にすることだと思います。そのためには、行政の施策だけでなく、家族や友人、同僚、地域の人など、周りの人の協力も重要です。自分を大切にできるようになると、相手を尊重できるようになります。そして、誰もが助け合える住みやすい社会につながっていきます。これからも、地域とともに自殺を減らすための対策に取り組んでいきたいです。県の主な相談窓口、心の健康相談統一ダイヤル、自殺予防を目的とした電話相談です。相談先、電話 0570-064-556、行う、守ろうよ、心、通話料、ナビダイヤル利用料がかかります。相談日、月曜日から金曜日、祝日を除く、時間午前9時から午後10時、県心の健康センター電話相談、うつ病や依存症など心の病気や心の健康に関する電話相談です。相談先、電話 027-263-1156、通話料がかかります。相談日、月曜日から金曜日、祝日を除く、時間午前9時から午後5時、自死遺族相談、大切な人を自死で亡くされた人のための、県心の健康センターが実施する面接相談です。相談日、第1木曜日、相談方法、電話で予約の上、直接、予約先、電話 027-263-1156、予約受付日、時間、月曜日から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時、ご利用ください。命つなぐサポートサイト、県が運営する自殺対策のポータルサイトです。健康や経済、生活、家庭の問題など、 さまざまな悩みを抱える人に対して相談窓口を案内しています。URL http://www.ikiru-gunma.jp/ 問い合わせ先、県庁障害政策課、電話 027-226-2640、ファックス 027-224-4776、若い世代に向けた自殺対策動画、悩んでいる人やその周囲の人に対し、相談窓口を周知し、若い世代の自殺を防ぐことを目的とした2本の動画を制作しました。内容、君が話したいこと、それだけでいいから、編。本県出身のラップアーティスト、内科 MC さんが悩んでいる人にメッセージを伝えています。違和感、それは気づきの始まりです。編。悩んでいる人が SOS を発したとき、周囲の人が見落とさないでほしいというメッセージを伝えています。視聴方法、県公式動画サイト、ぐんまちゃん TV、https://www.i-gunma.tv/contents/kensei.html 問い合わせ先、県庁障害政策課、電話 027-226-2640、ファックス 027-224-4776。 以上で特集を終わります。知事コラム、大きな夢と感動をありがとう。全国高等学校サッカー選手権大会で県勢初の優勝を成し遂げた前橋育英高等学校サッカー部に県民栄誉賞を贈呈しました。幾多の強豪との戦いを勝ち抜き、ついに手にした全国制覇という栄光は、選手の皆さんが毎日努力を積み重ねた結果です。また、学校関係者や選手のご家族の献身的な支えが実を結んだものであり、心から敬意を表します。どんな場面でも最後まで諦めない選手の皆さんの気迫あふれるプレーに、多くの県民が感動し、歓喜しました。私たちに大きな夢と感動を与えてくれたこの偉業は、県民の誇りです。この栄誉を胸に、これからの人生を切り開いてほしいと思います。また、選手の皆さんをはじめ、多くの若い人たちが、ますます活躍し、夢と希望に向かって飛躍されることを期待します。県民リポーターだより、ラフター、笑い、ヨガの効能、川口久志さん、前橋市。障害学習の一環で、前橋市公民館で行われているラフター、笑い、ヨガを体験してきました。参加者は当公民館の高齢者教室、明治大学の同窓生たちで、パワーあふれる人ばかりです。講師の話では、笑うことでストレスが減り、免疫力が高まるので、理由なく笑うことが重要だそうです。楽しくなくても意識的に笑うと、脳が笑ったと認識し、血流が良くなり、酸素があらゆる臓器に行き渡ることで、心身が活性化され元気になるそうです。笑いは伝染しやすいので、自分が笑顔で相手に接すると、相手も好意的に接してくれ、コミュニケーションがしやすくなるそうです。高齢化社会では、一人一人の介護予防や健康増進への取り組みが重要です。笑う角には福来たる。笑いのエクササイズで健康寿命を伸ばしませんか？お便りコーナー、クロスワードパズルへの応募、はがき、メールを紹介します。群馬の絹を使った現代に合ういろいろな商品が開発されています。これからも時代に合った商品をどんどん生み出してほしいです。子供たちが飼育した蚕から取った生糸で工機を作るプロジェクトは、本県ならではの発想で良いですね。水上町、62歳。母校の子供たちが座繰り体験をしている写真を見て、とても懐かしく思いました。絹産業の現状は厳しいですが、興味を持った子供たちが未来につなげてくれると嬉しいです。大田町、36歳。掲載された人には、ぐんまちゃんのぬいぐるみをプレゼントします。ぐんま1番、 群馬テレビ毎週金曜日午後7時30分、再放送日曜日午前9時30分、群馬の宣伝部長群馬ちゃん、宣伝部員のタイムマシーン3号と女性部員が、群馬を全国に宣伝するために地域の魅力を紹介します。3月16日、群馬から世界へ大泉で出会う若きアミーゴたち。3月23日、早春のオーラで探せ村美人。3月30日、総集編。問い合わせ先、県庁広報課、電話 027-226-2167、ファックス 027-243-3600、インフォメーション、お知らせ、県ラジオ広報番組のご案内、FM 群馬で県政の話題についてわかりやすく紹介しています。ワイグルプレフ、放送時間、月曜から金曜日、午前8時57分から8時58分、群馬情報トッピング、放送時間、月曜から木曜日、午後5時50分から5時54分、群馬交響楽団東京公演情報、期日3月18日日曜日、開演時刻午後3時、2時15分開場、会場、隅田トリフォニーホール、墨田区錦糸、内容、指揮、大友直人、ピアノ、小川のり子、曲目、エルガー、序曲、コケイン、ロンドンの下町で、作品40、ラベル、ピアノ協奏曲、都庁長、ボーン・ウィリアムス、交響曲第2番、ロンドン交響曲、入場料、S 席5700円、A 席4600円、B 席3600円、C 席2600円。入場券販売場所、群馬交響楽団事務局、高崎市高松町、トリフォニーホールチケットセンター、チケットピアなど、群馬交響楽団事務局で電話申し込みができます。また、入場券の郵送もできますのでお問い合わせください。定期演奏会と東毛庭園のみが対象。申し込み問い合わせ先、群馬交響楽団事務局、電話 027-322-4316、ファックス 027-322-4943。世界自閉症啓発デー、発達障害啓発週間 in 群馬。4月2日は国際連合が定めた世界自閉症啓発デーです。また、4月2日から8日までは、発達障害啓発週間で、全国各地で啓発活動が行われています。前橋会場、期日、3月25日、日曜日、時間、午後1時30分から3時、会場、群馬会館、前橋市大手町。内容、発達障害の人のことを理解し、必要な支援について学びます。映画、I'm here, 僕はここにいるの上映。ミニ講座、演題、I'm here, 僕はここにいるから学ぶ発達障害。講師、石川京子、林恵寺理事長。定員258人先着順。申し込み期限、3月20日火曜日必着。申し込み方法、はがきまたはファックス。郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号を記入してください。申し込み先、県庁障害政策課、郵便番号 371-8570、ファックス 027-224-4776、緑会場、期間3月29日木曜日から4月1日日曜日、時間午前10時から午後5時、1日は3時まで。会場、大ママショッピングセンター桜モール、緑市大ママ町。内容、県自閉症協会会員の作品展示、ミニ講演会、DVD の上映、啓発リーフレット、風船の配布、クイズコーナー、県のマスコット、群馬ちゃんの登場、1日だけ。申し込み方法、当日、直接会場にお越しください。館林会場、期間、4月1日日曜日から7日土曜日 時間午前10時から午後5時、7日は3時まで。会場、館林市役所、館林市城町。内容、県自閉症協会会員の作品展示、ミニ講演会、5日だけ、DVD の上映、啓発リーフレット、風船の配布、クイズコーナー、県のマスコット、ぐんまちゃんの登場、7日だけ、申し込み方法、当日直接会場にお越しください。共通事項、費用無料、問い合わせ先、県庁障害政策課、電話 027-897-2648、ファックス、前期、県自閉症協会、電話 090-5503-7671、ファックス、027-326-3725。県立特別支援学校に新たに高等部を設置します。小学部から高等部まで身近な地域にある特別支援学校で学び、地域の事業所や施設の協力を得ながら職業自立を目指す環境を整備するため、4月1日から以下の特別支援学校に新たに高等部を設置します。所在地、沼田特別支援学校高等部、沼田市東原新町、沼田東小学校敷地内、藤岡特別支援学校高等部、藤岡市本郷、小中学部隣接地、富岡特別支援学校高等部、富岡市富岡、富岡東高等学校跡地、吾妻特別支援学校高等部、中之条町、伊勢町、中之条小学校敷地内、吾妻特別支援学校は31年4月から高等部だけ、東吾妻町、原町、吾妻高等学校跡地に移転。問い合わせ先、県庁特別支援教育課、電話 027-226-4651、ファックス 027-243-7785。子どもの安全を見守りましょう。入学や進級を控えた子どもが安全に暮らせるよう、家族や地域で子どもを犯罪から守りましょう。子どもに伝えておくこと、常に誰かと一緒にいるように指導しましょう。また防犯ブザーはいつでも鳴らせるように身につけさせ、助けてと大声を出す練習をしましょう。子どもと一緒に確認しておくこと、通学路や遊び場などへの道を一緒に歩き、子ども安全協力の家など、危険を感じた時に逃げ込める安全な場所を確認しましょう。地域の皆さんへ、子どもの登校時間や下校する午後3時から7時までは、犯罪の被害に遭いやすい時間帯です。この時間に自主防犯パトロールや買い物、犬の散歩などに出かけ、地域ぐるみで子どもを見守りましょう。問い合わせ先、県警察本部子ども・女性安全対策課、電話 027-243-0110、 内線 3451、 ファックス 027-243-7084、 県庁消費生活課、電話 027-226-2356、 ファックス 027-223-8100。 渡良瀬渓谷鉄道花桃祭りと日光へ。渡良瀬渓谷鉄道合同駅で開催される花桃祭りに合わせた、足尾駅から日光市内までの直通バスと鉄道の一日フリー切符がセットになったお得なツアーです。日程4月7日土曜日、8日日曜日、集合時刻場所午後0時40分足尾駅。ツアー参加者は当日渡良瀬渓谷鉄道のすべての列車に自由に乗り降りできます。費用一般1850円、小学生930円、小学生未満は大人1人当たり2人まで無料。申し込み方法、電話、申し込み先、問い合わせ先、渡良瀬渓谷鉄道、電話 027-773-2110、 ファックス 027-773-3121。 神津家国分寺シンポジウム、新しい神津家国分寺像を探る、 期日3月10日土曜日、時間午後0時30分から4時20分、会場群馬会館、前橋市大手町。内容、国指定史跡、上野国分寺跡では、24年度から28年度まで発掘調査が行われ、これまでの国分寺像を覆す新たな発見がありました。調査の成果を紹介し、全国的な見地から新しい上野国分寺像を探ります。また開会行事として、総社神社大々神楽保存会による大々神楽を上演します。演題、講師、5年間の発掘調査成果、橋本淳、県庁文化財保護課指導主事、国分寺制度と上野国分寺、佐藤誠、東京大学大学院教授、国分寺の伽藍と上野国分寺、須田勉、前国士舘大学文学部教授、定員400人、先着順、費用無料、申し込み方法、同日直接会場にお越しください。問い合わせ先、県庁文化財保護課、電話 027-226-4684、ファックス 027-243-7785、渡良瀬遊水地、吉焼、期日3月17日土曜日、雨天などにより実施できない場合は、18日日曜日に延期、18日に実施できない場合は、24日土曜日に延期。開始時刻、午前8時30分。会場、渡良瀬遊水地、板倉町、恵比寿ほか。内容、貴重な湿地環境の保全などを目的として、渡良瀬遊水地周辺に広がる吉原を焼きます。その他、吉焼きに伴い、灰や煙が広範囲に飛散し、洗濯物への付着や、庭、屋根への勾配が予想されます。ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。詳しくは、渡良瀬遊水地、アクリメーション振興財団ホームページ、http://watarase.or.jp をご覧いただくか、自動音声案内、電話、028262-0915 でご確認ください。問い合わせ先、渡良瀬遊水地、アクリメーション振興財団、電話 028262-1161、ファックス 028262-1165。自動車税は4月1日現在の所有者に課税されます。自動車税は毎年4月1日現在の車検証上の所有者、カップ販売の場合は使用者に課税される県税です。次の場合は3月30日金曜日までに運輸支局で手続きを済ませてください。手続きが必要な主な場合、自動車を売却下取りに出した、自動車を廃車にした、住所氏名を変更した、手続きを済ませないと、すでに使用していない自動車の税金を納めることになったり、転居先に納税通知書が届かなかったりするなど、トラブルの原因となります。自動車の売買や譲渡などで、登録内容に変更があったときは、運輸支局で確実に手続きをしてください。また、手続きを販売業者などに依頼した場合は、手続きが済んでいるか必ず確認してください。その他、車検証の住所の変更手続きが間に合わない場合は、群馬電子申請受付システム、http://www.shinsei.elg-front.jp/gunma/navex.html で、一時的に納税通知書の送付先を変更できます。詳しくは、県ホームページ、http://www.pref.gunma.jp/数字 http://a/43100063.html をご覧ください。県では5月からクレジットカード納税を導入します。ヤフー公金支払いホームページ https://koukin.yahoo.co.jp/からインターネット上でクレジットカード決済ができます。マスターカード、ビザ、JCB、ダイナースクラブ、アメリカンエキスプレスが利用可能です。納付税額に応じた手数料がかかります。軽自動車、バイクには軽自動車税が課税されます。詳しくは市役所、町村役場にお問い合わせください。問い合わせ先、自動車税について、県自動車税事務所、電話 027-263-4343、ファックス 027-261-5931、県行政県税事務所、登録について、関東運輸局、群馬運輸支局、電話 050-5540-2021、ファックス 027-261-0032、クレジットカード納税について、県庁税務課、電話 027-226-2194、ファックス 027-221-8096、特別徴用金の請求は済んでいますか？先の大戦で亡くなられた軍人、軍属等の遺族に対して支給する特別徴用金の請求期限が近づいています。まだ請求していない人は期限内に手続きをしてください。国債の名称、第10回特別徴用金国庫債権以号、支給内容、額面25万円、5年償還の記名国債、対象、戦没者等の死亡当時の遺族で、27年4月1日現在、公務扶助料や遺族年金などを受ける人がいない場合に、次の順序による先順位の遺族1人、1、27年4月1日までに、戦傷病者、戦没者、遺族等援護法による徴用金の受給権を取得した人、2、戦没者等の子、3、戦没者等の死亡当時に生計を共にしていた、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、婚姻や養子縁組により、27年4月1日現在で死が変わっている人を除く。4、3以外の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹。5、1から4以外の3親等内の親族。戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計を共にしていた人に限る。請求期限、4月2日月曜日。請求方法、所定の請求用紙、請求用紙配布場所、住所地の市役所町村役場、その他、請求の際に請求書への個人番号の記入のほか、個人番号カードまたは個人番号の通知カード及び身元確認書類の提示が必要です。詳しくは、住所地の市役所町村役場にお問い合わせください。問い合わせ先、県庁国保援護課、電話、027-226-2681、ファックス 027-223-3864。 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金。この制度は、看護師、準看護師、介護福祉士、調理師などの養成機関に在学し、資格取得を目指すひとり親に対して資金の貸付をするものです。資格取得後、その資格を要する業務に5年間従事することなどを条件に返還が免除されます。対象、次のすべてに該当する人、県内の自治体で高等職業訓練促進給付金を受給している、児童扶養手当全部受給、資格取得後、その資格を要する業務に従事しようとする、資金の種類、貸付限度額、入学準備金、養成機関に入学したとき、50万円。 就職準備金、養成期間の課程を修了し、資格を取得して就職したとき、20万円。利率、原則として無利子。申請方法、所定の申請用紙。返済方法、一括または分割。その他、原則として連帯保証人が必要です。貸付にあたり、県社会福祉協議会の審査があります。その結果、利用できない場合もあります。養成期間在学中や資格取得後、資格を要する業務に従事している期間などは、返済据え置き期間です。貸付要件や返済免除要件について、詳しくはお問い合わせください。申請用紙配布場所、問い合わせ先、市に住んでいる人、住所地の市役所担当課、町村に住んでいる人、県保健福祉事務所、群馬ちゃんちポリス説明会、期日3月14日水曜日、時間午後1時30分から3時、会場、群馬総合情報センター群馬ちゃんち、東京都中央区銀座、内容、警察官、警察事務などの業務説明、採用試験の概要説明、警察職員とのフリートーク、変更になる場合があります。対象、県警察職員の採用試験の受験を考えている高校生以上の人、定員20人程度、先着順、費用無料、申し込み期限3月13日火曜日、午後5時15分、申し込み方法、電話、県警察ホームページ、https://www.policee.police.gunma.jp/gp-saiyou/index.htm からも申し込めます。申し込み先、問い合わせ先、県警採用フリーダイヤル 0120-449803、 県警察本部警務課、電話 027-243-0110、 内線 2655、 ファックス 027-224-8888。 県警察官 A 等採用試験第一次試験日、5月13日日曜日、第一次試験合格発表日、5月28日月曜日、第二次試験日、6月上旬から中旬、第二次試験合格発表日、6月22日金曜日、第三次試験日、7月上旬から中旬、最終合格発表日、8月17日金曜日、受験資格、県警察官 A、昭和60年4月2日以降に生まれた次のいずれかに該当する人。A、学校教育法による大学、短期大学を除く、を卒業した人、または平成31年3月31日までに卒業見込みの人。E、県人事委員会が A に掲げる人と同等の資格があると認める人。武道指導については、この他に、柔道または剣道3段以上、及び関東大会への出場経験などが必要。県警察官 B 特別、昭和60年4月2日から平成12年4月1日までに生まれた、県警察官 A の受験資格学歴に該当せず、平成30年10月1日から勤務可能な人、出願期間、3月19日月曜日から4月6日金曜日、電子申請は5日木曜日まで、出願方法、所定の出願用紙、群馬電子申請受付システム、http://www.shinsei.elg-front.jp/gunma/navix.html からも出願できます。試験案内、 出願用紙配布場所、県庁県民センター、県行政県税事務所、県内警察署、交番、駐在所、県東京事務所、東京都千代田区平川町、県警察本部、県人事委員会事務局、その他、詳しくは県ホームページ、http://www.pref.gunma.jp/saiyou/をご覧ください。問い合わせ先、県人事委員会事務局、電話 027-226-2744、ファックス 027-221-6247、県施設火災類品評会、期日3月20日火曜日、時間午後1時から3時、展示品の販売は3時から展示品終了まで、会場、県庁、前橋市大手町、内容、県内のビニールハウスなどの施設で栽培されたキュウリやトマト、ナスの展示販売、入場料無料、問い合わせ先、県庁産市園芸課、電話 027-226-3124、ファックス 027-243-7202。 群馬フラワーパーク花桃フェスタ、会期3月18日日曜日まで、時間午前9時から午後5時、入場は4時30分まで、会場群馬フラワーパーク前橋市柏倉町、内容花桃とひな人形を飾り、一足早い春を演出します。入園料、一般600円、中学生以下無料。問い合わせ先、フリーダイヤル、0120-1187-38、ファックス、027-283-8389。群馬子供の国児童会館、盲導犬聴導犬を知ろう、触れ合おう。会場、群馬子供の国児童会館、太田市長手町、盲導犬聴導犬の活動紹介などのパネル展、会期3月31日土曜日まで、時間午前9時30分から午後5時、盲導犬聴導犬によるデモンストレーションと介助犬体験、期日3月10日土曜日、開始時刻午前10時30分午後1時30分。対象、小学3年から高校生。介助犬体験だけ。定員、各15人。先着順。介助犬体験だけ。共通事項、費用無料。申し込み方法。当日、直接会場にお越しください。問い合わせ先、電話、0276-25-0055。ファックス、0276-25-0059。7つの交通軸構想の道路6区間が開通します。高速道路へのアクセスが向上し、交通渋滞が緩和されます。県道、伊勢崎深谷線、上房大橋、架け替え、開通日3月17日土曜日、時間午後3時、区間、伊勢崎市、堺平塚から、埼玉県深谷市中瀬 1.6 キロ。国道254号バイパス。都市計画道路吉井北通り線。開通日3月18日日曜日。時間午後3時。区間高崎市吉井町本郷から高崎市吉井町池 1.5 キロ。国道354号板倉北川辺バイパス。開通日3月24日土曜日、時間午後3時、区間板倉町恵比寿から埼玉県春日市柏戸 4.6 キロ、国道122号、館林明和バイパス、開通日3月26日月曜日、時間午後3時、区間館林市苗木町から明和町川又 3.7 キロ、県道大間々世良田線、笠掛やぶ塚工区。開通日3月28日水曜日、時間午後3時。区間、緑市笠掛町鹿から太田市大原町。
2.5キロ、県道高崎渋川線バイパス三木港区、開通日4月27日金曜日、時間午後3時、区間吉岡町小倉から渋川市三幸田 2.6キロ。問い合わせ先、県庁道路整備課、電話 027-226-3576、 ファックス 027-243-0250。 以上、インフォメーションお知らせでした。イベント情報、群馬三大梅林スタンプラリー、日程時間5月6日日曜日まで、会場スタンプラリー参加施設、内容群馬三大梅林、秋間、春菜、三里芝桜公園と周辺の観光施設などをめぐって2つ以上のスタンプを集めると抽選で商品が当たります。費用無料。問い合わせ先、県高崎行政県税事務所、電話 027-322-4681、 ファックス 027-326-7076。 編集室独り言3月号、限られた言葉に思いを込める、最近妻のお気に入りのバラエティ番組を一緒に見ることが増えました、芸能人が読んだ俳句を俳人の先生が添削し辛口のコメントをする番組です。その中で繰り返しアドバイスされる点は重複を避けることです。575の限られた字数の中で同じ意味の言葉や省いても伝わる言葉を削り、伝えたい情景だけを句に読みます。もう一つは読み上げた時の美しいリズムです。文を並べ替えたり音の響きを重ねたりすることで分かりやすく印象に残る句となります。また雄弁家として知られる米国のウィルソン大統領は、1時間の長い演説なら即座に演壇に立って始められる、20分なら2時間の準備がいる、5分のスピーチなら1日一晩の支度がないと引き受けられないと言ったそうです。文章を遂行することの難しさがよくわかる逸話です。これらは広報誌を作る上でも大切なことだと思います。無駄が多くて長い文章や難しい言葉を避け、適切な位置に句読点を打つ。こうして遂行した文章は内容が重複せず美しいリズムとなり、本当に伝えたい内容を読者に届けることができるのだと思います。万年智之。編集室独り言は今回で終了します。次回からは特集記事を担当した職員による編集後期編集室だよりを掲載します。お楽しみに。以上で声の広報県からの便り平成30年3月号を終わります。